タピラジ。
レイリア、目を覚ませレイリア。だわー。いまだに OVA 版ロードストー戦記の、最終回でパーンがローフルブレードとソウルクラッシュを二刀流で持っていたことが納得のいかない。パピオンユニオンなんとかなるでーす。
はい、まあね、その辺はほら絵面的にそこのイケてる感じっていうのがね、まあ、優先したんじゃないのかなと思っています。パピオンユニオンのトーデルスでございます。
どうもです。
はい、は
い、いやさ、もうぶっちゃけドラゴンズドグマはロードストー戦記だよね。
うん、なんかロードストー戦記を思い出してそのノリノリでプレイしてしまっている感じですけれどもね。
そうなんですよね、ドグマも買ってね、皆さん楽しんでいらっしゃるかなと思うんですけど、
はい、
ルスあれですよね、なんか水野亮先生が書かれてるドラゴンズドグマの小冊子っていうかザ・ビギニングの小説手に入らなかったんですよ。
ああ、そうそう、それさ、なんかそれを読んでからやるといいよってカナルさんから聞いてて、そのもらえなかったんだよね、買った時に。
うん、なんかもうなくなっちゃってたのかな。
そうそう、その他にやっている知り合いの人とかに聞いたら、ああ、なくなっちゃったんじゃないですかねみたいなこと言われてちょっと残念でした。
そうなんですよね。はい、まあそんなこんなね、水野先生といえばなんといってもロードストーリ
ーですよね。
うん、はい、まあドグマにも何かしらちょっと関わってるのかなというか、ドグマの方からね、オファーが入ったのかもしれないんですけど、
はい、
まあそれぐらい蓋を開けてみたら、ああなんだ、もうオープンワールドでスカイリムとね比べてどうこう言ってるからどうなのかなと思いきや、これはもう我々大喜びの JRPG じゃないですかっていう。
そうですよね、その発表されてから、そのね、この方、まあ前の話になりますけど、そのオープンワールド系でそのスカイリムとかみたいな感じなのかなと思ってたら、うん、まあそういう要素もちょっとありますけどね。
そのその
どちらかといえば、その、JRPG 寄りというか、
うん、
モンハンとか、ダークソウルとか、スカイリムとかをごっちゃ混ぜにして割ってみましたみたいな、そういう感じのノリかなっていう感じのゲームですよね。
そうなんですよ。
うん、
うん。なんか海外を意識したね、字幕だったりさ、ちょっとキャラクターも、萌えというよりは、ちょっとね、あっちチックな感じの、キャラデタだったりなんて言うんで、まあみんなね、スカイリムとかぶつけるべくこう作ってんじゃねえのみたいな感じだったんですが、
そうですよね、そこら辺は見事に騙されましたよね。
騙されたって感じですね。
でもすごく面白くプレイしちゃってますよね。
むしろ燃えてますよ。うん、
うん、
すごくまさに我々が当時ロードストーとかでね、ああこんなんやりたいわーって思ってた世界がここにあるっていう。
ですよね、
うん、うん、そんなゲームね、今ちょっとルスさんと私楽しんでたりするんですけど、あともう一人、はい、黒紅さんっていうね、我々のスタッフの仲間も一緒にね楽しんでたり、
そうですね、はい、
するんですが、まあちょっとそんな話を今日はいろいろしていこうかなと思っています。
はい。
うん。あとね、1週間ほど前かな ?2 週間ぐらいになるのかな、
うん。
ユニコーンガンダムね。
そうそうそう。ガンダムユニコーンの先行上映。
うん。うん、
できました。はい。
エピソード5、黒いユニコーン、見てきたんで、そちらの話も一緒にしたいと思っております。
はい。
はい。そんなこんなの今回13回、パピユニラジオは、ドラゴンズドグマとユニコーンの話。まんまやんけ。ひねりも何にもなし。
はい。
で、行ってみたいと思います。
はい。
はい。それでは、行ってみましょう。パピユニラジオ。
パピラジ。
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんみたいな。
はい。
ねえ。ドグマ、ね。始めると、ビーズのね、
うん。 青い弾丸
弾丸の
イングリッシュバージョンみたいなのが流れますもんね。
そうなんですよ。僕ね、あの青い弾丸すっごい好きな曲なんで。
あ、そうなんだ。
うん、あ、もう、うん、カラオケでも当時は結構ブイブイ歌ってた。とっても大好きな曲なんです。
ね、その、うん、我々ぐらいの世代だとビーズとかをね、その、かっこよく歌えるやつはちょっといけてるみたいなのありましてね。あの、私ビーズとかはね、全然うまく歌えないんですよ。
高いからね。
そうなんですよね。ビーズ難しくて歌えないからなんかその、ちょっとで、ね、いけてるやつがその、ビーズとかをかっこよく歌ってる様を見るとなんかちょっとイラッとくるというかね。そういう存在でしたよ、なんか。
いやー、もう僕もビーズを歌うときは、もう吐血覚悟ですよ。血を吐く感じ。青い弾丸、ブブーみたいな。そんなね、弾丸がかかってしまうドラゴンズドグマなんですけど、
はい。
もう全くね、世界観と合ってない。
びっくりですよね。ドラゴンズドグマのそのタイトル画面って、その、なんかドラゴンが静かにこう、佇んでいる感じの画面じゃないですか。うん、そこに青い弾丸が流れるっていう、ミスマッチ感。でもちょっとテンション上がっちゃうみたいな感じがちょっと面白いですよね。
だが、それがいいというね。なんかやっぱり、我々世代とかの中にはまあいるかもしれないんですけど、
はい。
まあちょっとこう、あれは違うだろうっていうか、
うん、
うん、賛否ね、両論あるみたいなんですけど、
はい。
まあ僕的には本当俺得でしたね。
そうですね、
うん、うん、
なんかちょっとネット的に言うとなぜビーズ使ったしっていう、そういう感じですよね。うん、なんかニヤニヤしながらこう見てしまいますけど。
そうなんですよ。まあそこからしてなんかちょっとこう、はい、いろいろとプっていうこう、なんかお茶目で面白いなっていう要素がね、何かとあるドラゴンズドグマなんですけど、うん、
はい。
あれなんですよね。体験版我々やったの、あのラジオでも話したじゃないですか。
はい。
で、体験版の後はネット見たらすごい叩かれまくったんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。酷評されまくりで、まあまずその字幕ですよね。
うんうん、
うん、キャラクターたちが日本語で喋らないんですよ。
はい、そうですよね。日本で喋りませんよね。
うん、まず字幕でこう出るんですが、ゲームそれ自体はロールプレイングというかアクション重視のね。
そうですね、
うんうん、結構目まぐるしくね、激しいバトルが展開される画面の中で字幕見てらんないよね、確認できないっていうのが、うん、すごくこう、そりゃダメだと。
はい。私も率直に言えばそう思ったんだけど、
うん、
あのテキスト量はちょっと無理だよ。うん、音声収録するの。多分あの辺って多分ギリギリまで調整とかやってたんじゃないかなって思うし、まあそんな中の人の事情とかをね、鑑みてもどうしようもないんだけども、
うん、
うん、まあ、確かにまあそれは思いますよね。はい。
まあね、あとは画面の上下にね、その黒帯が入っちゃってて、
うん、
まあなんでそんなね、フルサイズで作られてないんじゃいっていうのがもう一つ。
あ、そうなんだ。
うん。
俺全然気にしなかったわ。はいはい。
うん。まあ、その辺が結構、まあ、叩かれてたっていうか、あとは意外と、ぬるく、ね、敵が倒せちゃうじゃんっていう。
うん
うん。簡単じゃねえっていうあたりと、まあ、あとキャラクターデザインのね、その、やっぱ、アメコミチックというか。
はい。
うん。その辺が、なんか、いろいろとこう、チクチク言われていたんですけど。
はい。
まあ、なんか、そんなこんな、多少の不安を抱えながらも、今年ね、期待してたタイトルだったんで、まあ、即当日私購入に走ったんですが、
はいはい。
360番をね、買おうかっていう話で、
そうなんですよね。うん。PS3 と Xbox 360の間では、やりとりできないんですよね。 なんで、ちょっと一緒にやりたいなっていう人と同じハードではやりたいなっていう感じで。
そうそうそう。したら360のソフトってもう、ご近所のゲームショップというか、ゲームソフト取り扱ってるお店に置いてなかったんですよ。
あ、そうなんだ。うん。
もう、うわぁ、久しぶりにちょっとゲームソフト買いに行ったら買えないみたいな、ソフト版になっちゃっ て、
ね。難民ってやつですね。はい。
そうそうそう。あのね、ドラクエ3をね、子供の頃、早朝買いに行って、整理券をね、もらえずに、ね、明け方の、誰もいないね、とぼとぼと道をこう歩って、家路に着いたあの頃の時のことを思い出しちゃって、
ああ、ドラクエ3ね、そのドラクエ3はちょっと話がそれますけど、私も買いに行った時の思い出があって、その、カツアゲにあったんですよ。
本当に？
そうそうそう。で、金出せよって言うから、その嘘ついてお金持ってないって言うから、なんかその凄まれて、本当に、じゃあお前金持ってたらどうすんのみたいなことを言われたんで、なんか、ダッシュで逃げましたよ。逃げられたんでよかったんですけども。
あのドグマバリに
ダダダダダダダダダダダダダですよ、もう。
うわぁ、そうだったんだ。
スタミナを消費しながら。
僕は、ね、親父とかお袋とかにね、内緒で朝早起きして、自転車で、あの、うんうん、隣町のスーパーっていうか、まで行ってみたら、もう整理券取れなくて、で、とぼとぼ、ね、家に向かって、チャリンコをしてたら、遠くから、なんか見覚えのある車がこう、こっちに向かってくるんで、あれ？と思ったらね、まだかウィーンって言ったら、うちの親父で、おー、まあ、なんだ、びっくりさせようと思って、これ、買っておいてやったのに、とね、パッと渡されたのがドラクエ3だったという。
マジですか？
そうそうそう。
いい親父さんじゃないですか。うんいや、でも、それでも、その、私も、実は、親父に頼んで、ドラクエ3をないかどうか、ちょっと見てきてくれって頼んで、どこも売ってなかったって言ってたけど、そうなんですよね、その、まあ、当時はインターネットとかなかったから、実際にお店に、ね、足を運んで、何軒も回って、っていう感じでしたけれどもね。うん、
だから、あの、ドグマ、
はい。
4店舗目ぐらいで発見したときは、ちょっとね、なんか久しぶりに、うおーやったーっていう、こう、いつも最近アマゾンで頼んで、
うん。
もうハンコポチーな感じなんで、あ、やっぱお店でこうやってなんか買うとテンション上がるわ、みたいな。
あーですよね。うん。わかりますよ、その気持ち。
そんな感じでした。
うん、うん。
ゲームショップは、ね、大切ですよね。
うん、大切。
うん。我々もすごくお世話になっていたゲームショップ。有名なゲームショップあるんですけど。
はい。
ね。
そうですよね。まあ、そんなこと言ってても私はもっぱら、最近はヨドバシカメラとか言っちゃいますけどもね。はい。
うん。まあ本当頑張ってほしいなっていう。
うん。
はい、話はそれましたが、そんなことでね、はい、360でドグマを始めましたよという、この360版で始めたというところがね、今回の話のちょっと、味噌というか
うん、うん、
ポイントになってきますよね。
はいはい。
ルさん、ね、プレイヤーのこう、日本人と外人の比率がって言ってたじゃないですか。
あ、そうですね。私もその聞いた話なんですけれども、その、うん、PS3 と Xbox 360で、その、プレイヤーの数自体はそんなに差がないらしいんですけど、
うん、
その、外国人と日本人比率が圧倒的に Xbox 360だと外国人の比率が多いというね、
うん、
そういう話なんですよ。話らしいんですよね。ね、うん、
そうなんですよ。で、今回のこのドラゴンズドグマ、一番やっぱりなんか面白いなと思うそのシステムは、
はい。
はじめね、そのルスさんからドグマっていうゲームが出るらしくてっていう話の時には、まあまあ、今時のロープレイのね、ゲームなんで、まあみんなで協力して、その4人パーティーとかでね。
そうですよね。うん、その、コープっていうね、うん、まあ協力プレイができるんじゃないのかな、っていうふうに当たり前に思ってたんですけれどもね。
そう。
うん。
だが、 今回採用されてるそのシステムというのはそうではなかったんですよね。
そうなんですよね。それを知った時には俺、その私正直かなりがっかりして、
うん、
うわこれはダメかもしらんなっていうふうにはね思ったんですけど、ところがどっこいですよね。
ところがどっこい、自分のそのパーティー、まあ4人パーティーで編成するんですが、まあそのうちの1人はあのメインポーンっていう自分専属のね従者として、自分が作るんですよね。
そうですね、キャラクターを自分がもう一からキャラメイクして作った自分の従者ですよね。はい、
そうそう、だからキャラメイクは自分自身とその自分の従者を作るわけなんです、まず最初に。
はい、
でこの従者の方がネットワークを通じて、まあ、全世界のねドグマをプレイしているユーザーさんたちとこう貸し借りできるという。
そうなんですよね、うんうん、
そういうシステムなんですよ。
うん、その感覚がねちょっとその聞いた時にはあそうなんだっていうその実感が全然湧かなかったんで、
うん、
その実際やってみるとどうかなっていうところにね不安があったんですけれども、面白いですよねこのシステム。
面白い。
うん、
ねえこんなになんかポーンの貸し借りが面白くなっちゃうとは思わなかったもんね。
うん、思わなかった、うん、
そうそうそうそう、まあそのポーンっていうのがなんかリムって呼ばれるなんかこうねもわーっとしたそういう世界、
そうですよね、
なんか存在してて、
うん、不思議空間みたいな、
不思議空間に存在してて、はい、で自分はそこのリムっていうところに行って、まあリムがあれですよ、ハロワみたいなところなんですよね、要は。
そうですね。就職斡旋所みたいな感じ。
そうそう。で、はい、みんなあのね声かけてくるのを待ってるわけですよ。
うん、
あ就職したいなって言って、で自分が行って、そのあじゃあ君はうちのパーティーにちょっと。ね、来てもらおうかっていう風にこう、ね、声かけるっていう、そういうことするわけなんですけど。
はい。
いやー、まあ、なんせ360のリムの中にいるポーンたちは、みんなアメコミ面ですよ
。まあ、アメリカンな方が多いんだろうからね。必然的にそうなるのかなっていう感じですけど。
そうそうそう、はい。で、それのね、あの、簡単な見分け方っていうか、カタカナのキャラクターは、おうおうおう、日本っぽいっていう顔してるんだよね。
そうなんですよね。その、カタカナでつけてしまいますよ。その、日本人はおそらく。
うん。まあ、実際あの、ゲームの画面中に表示されるのもカタカナですもんね。
はい、そうですね。
うん。うん、
その、最初にそのチュートリアルのところで仲間に、チュートリアルじゃないのか、ゲーム始まって仲間にするポーンとかもに、そのカタカナなんですよね。日本語だから、その、あ、これはちょっとカタカナに、あの、私この手のゲームって大体ローマ字で名前をつけるんだけど、今回はカタカナにしました。
ああ、うん、僕も初めローマ字でやって、あっと思ってやり直しました。
あ、そうなんだ。なんかそう思わせる。ちょっと予感がありますよね。
うん、うん。で、ルッサンのポーンは、あの、ガチムチ兄貴なんですよね。
あ、そうなんですよ。その、私の思惑としてというか妄想なんですけども、その、私、プレイヤーキャラ、幼女なんですよ。
自分が幼女。
そうそう。自分幼女で、お供が、その、ベルセルクのガッツみたいな、その、ムキムキのやつ、みたいなのだと、ちょっといい感じかな、みたいな。そういう妄想のもとにプレイしてるというか。幼女の従者が、その、ムキムキマッチョみたいなね。
まあ、あの、和風 RPG テイストとかありな。
そうそうそう、そういう感じの。
ですよね。
はい。
で、そんな感じなんで、僕は、はい、はい、あの、すっごい自分そっくりにクリエイトした主人公と。
はい。めちゃめちゃそっくりですよね。びっくりした。私スクリーンショット、カナルさんのスクリーンショットを見せてもらったんだけど、うん、めちゃめちゃ分身だった。自らの。
だからやられると痛いですよ。うおっていう感じがしちゃって。
うん、
で、その従者は、ロリロリ、ね、金髪幼女にして、で、体験を持たせたりね、巨大ハンマーを振り回したりという。
はいはい。
まあまあまあ、ジャパニーズファンタジーロマンですよね。
そうですね。うん。
まあ、そんな キャラクターを作ってみまして、あともう一人、うん、オープニングでも言いましたけど、我々のスタッフお仲間の黒紅さんというね、仲間が、黒紅さんの好みですよね、あれも。
そうですよね。うん。
ワイルドセクシー系お姉様？
お姉様みたいなね。その彼のでもプレイヤーキャラクターの姿は謎ですよね。ないからわかんないけど。
それはちょっとわかんないんだけどね。うん。まあ、なんかすごいこう、みたいなね。
うん。
楽勝でしたね、みたいな。
そんなことばっかり言ってるよ、あのセクシーお姉さん。
うん。
何なんだろうな、と思って。
なんかね、すごい面白くて、今日も広場のさ、中央の噴水あるじゃない？
はいはい。
なんか水濡れには気をつけてくださいとか言ってて、噴水に自分で飛び込んでて、あー、ずぶ濡れですとか言ってて、なんだこいつ。めちゃめちゃ爆笑しちゃったんだけど。まあそんな、はい、だから友達同士でこう貸し借りしてるんで、我々3人は、主人公を除いての仲間はみんなが共有してプレイしてるんですよ。
そうですね、はい。
うん。まあ、そんなポーンが人気ランキングがこう出てくるんですけど、
はいはい。
いやー、やっぱり、その、なんすかね、外国人受けするのは、黒紅さんが作ったああいったキャラクターなんだなという。
ああ、そうなんだ。
なんとびっくり、あれ何人ぐらい全部でいたんだっけ？何万人っているよね。
そうだ、何万人といるはずですよ。はい。
ね、最近見た最高ランク150何位とかだった。
すげえ。ああ、そうかー。
ね、
黒紅さんのポーンは人気なんだよ。セクシーお姉さんというか、ああ、そうですよね。
ねえ。もう、僕的には、ロリッコね、剣士は絶対ウケウケだ、最高にイケてると思ったら、360の世界では全くダメで。
ああ、ダメですか。ダメでしたか。そうですよね。海外文化だとやっぱり、OESC 派、C 派みたいな。
いや、理解されないのかなっていうね。
で、
こう、ポーンが、
はい。
まあ、雇い先から帰ってくると、いろいろこうね、評価されて、うん。
そうなんですよ。星5つで、容姿と、貢献した度合いと、あとなんだっけ。
まあ、なんか、
ね。なんかあるんですよね。うん、で、評価をしなければいけないというか、されてしまうんですよね、あれね。
そうそう。で、まぁ、ちょっとしたコメントがくっついて、こう、帰ってきたりするんですけど、
はい、うん、
いやー、もう、日本人の方が借りてくれた場合と、海外の方が借りてくれた場合の差が、うちのポンは、めちゃくちゃ、両極端で、
はいはい。
あ、星が1111だ！しかもコメントが、すべてにおいて、微妙とか、うわ、引きつーみたいなね。そういうの見ると、
あ、そうなんだ。
大体海外の方で、星5555で抱きしめたいほど可愛いとかって書かれてると、あ、日本の人だっていう感じ。
素晴らしいですね。なんか、海外の方は、そういうところは割と率直だとは聞いてますね、なんか。
ああ、面白いですよね、だって。360番。
ねえ、なんか海外の方とかね、ちょっと日本人とは違う空気を読まない感じとかもすごい面白いなって思いますよね、なんか。
そうですね。だからこの、本をいろんな、知らないね、人たちがこう借りて、いろんな評価を受けてこう帰ってくるっていうから、なんていうか、ちょっとした、プロデューサー感というか。
そうですよね、
うん。
私のポーンは先ほどもカナルさんがおっしゃってたけど、ガチムチ系のやつなんですけど、宿屋に泊まると、1階から帰ってくると、どうでしょうか、私頑張ったつもりなんですが、みたいな、ことをなんかしょぼくれた感じで言うんですよ、なんか。
そうなんですよね。見た目がガッツなにもかかわらず、ルッシャンのなんか、ちょっとこう、しょぼくれた感じという。
弱気なんですよ。
弱気で、面白いんですよね。だから、 一緒に旅してても、あ、死体が動き出しましたとか、ビクビクビクビクして、そんな取り乱すなよ、お前みたいな。
そうなんですよね。あと彼はなんか、その、ひたすらアイテムを拾っているっていう。
そうそう。
戦っているのになんか、これは手に入れておきます、みたいな。いやいや、そんな場合じゃねえから。
戦ってる最中に、背を丸めてアイテムをこう採取してる様が。でかい図体でね。
そうなんですよね、うん、その、あの、ポーの性格は、自分で決められるんですけれども、
うん、
そうなんですよね。私、その、いろいろと選んでいるうちに、アイテムを拾えっていう性格の人になってしまって、うん、それが反映されてるんだと思うんですけど。
そうなんだよ。だから、こう、いわゆる AI っていうね、あの、勝手に動き回ってくれるキャラクターたちなんですけど、なかなかどうしてやることが面白くて。うん、その、対人、ね、その先に人がいないのは分かって、ちゃいるんだけれど、なんかあの作り手がこう見える分面白いというか。
そうですよね。その、うん、そうなんですよ。その完全にね、そのノンプレイヤーキャラクターではなくて、それはその向こうに作った人の姿がちょっと見えますものね。
そうなんですよね。
そこがまた面白いというか。
うん。まあそんないろいろと。新しい要素っていうかね、面白い要素がドグマの中には含まれていて、まあ、うん、愛すべきゲームだったっていう感じです。
そうですよね。そのポーンのシステムもおそらくそのドラゴンズドグマってその協力プレイをやりたかったんと思うんですよ、本当は。
うん。
でもいろいろとそのね、おそらくそのネットワークの制約だとかいろいろなことでその挫折して、その、苦労した末にああいうシステムを生み出したんじゃなかろうかと、私は勝手に想像してるんですけれども。
まあ僕は、なんかやっぱちょっと見解が違くて。
はいはい。
うん。なんかやっぱり協力プレイをやるとなると、いろいろな人と時間を合わせてやんなかったりいけなかったり、こう。
ああ、そうですよね。
ハードが今回据え置きだったりするじゃないですか。
うん。
だから余計にその、繋がってやるっていうことになると大変だと思うんですよ。
大変です
よ、ね。お仲間のこと気にしたりとか。
うん、うん。
そういうことを考えていった先に、このポーンシステムっていうのが、何かこう、生み出されたんじゃないのかなって。
ああ、なるほどね。
気がするんですよ、
ね。はい。
だから、あ、これだったらその、ね、その先に作ってる人はいるんだけれども、いつでもね、そのリムという、まあ、ネットワークの世界にポーンたちはいてくれるんで、そういうの気にすることなく、ね、何時何分にお願いとかっていう、寝落ちすんじゃねえとかっていうのもなく、けなげに頑張ってくれるんで、
そうですよね。
まあ、やりやすいというか、来やすい感じがするんで、
うん
うん、ああ、なんか、一つその、なんだろう、先の、こうシステムとしてあるんじゃないのかなっていう気がちょっとしてたりします。
ああ、なるほどね。
うん。
なんかその、妖芸集というか、その、海外をすごく意識している感じが、その、はじめしたんで、
うん、
その、海外のね、方だとやっぱりそういう協力プレイとか対戦プレイとかが必須だから、
ああ、はいはいはいはい。
そういうところを、その、考えてやったのかなって、ね、その、いろいろ考えた挙句に、その、こういうシステムにならざるを得なかったっていうところがあるのかなと思ったけれども、
うん、
考えてみると、確かに、その、洋物風の皮を被ってるけど、めちゃくちゃ日本人向けだから、そういう、そうそう、
うん、
それを考えると、カナルさんの考え、がね、もしかしたら、その、正解なのかな、って今思いました。
はい。なんかロードストー戦記なんですよね。だから、ゴブリンがいて、
そうそう。
ホブゴブリンがいて、ガミンっていう。
そうなんですよね。その、カナルさんのポーンがいつもガミンって言ってくれる。うん。
うん。 いや、だからもう、ゴブリン退治から始まるようなこう雰囲気って、あ、やっぱりロードスだっていうか、その手順を踏む感じとかが、まず最初にその主人公が、なんかこう、ね、港の小さいこう、村みたいなところから始まって、まずね、スライムとかゴブリンをみたいな。
そうなんですね。す
ごいこう、和風というかね。
まず街がゴブリンに襲撃されてんだなっていう、まさにロードス島の始まりなんですけれども。
そう、うん、だから、我々にとってはすごくとっつきやすかったし、なんか、スカイリムとか、そういうゲームよりも全然なんか、入ってきやすいというか。
あ、そういえばその、ロードス島って元はソードワールド、なんでしたっけ？
俺の記憶が確かなら、
はい。
ロードスはソードワールドだったかどうか。
ソードワールドのシステムを多少改変してやった感じなんでしたっけ？
なんかその後にロードス島はロードス島として、そのシステム化されたロードス島戦記コンパニオンっていう、
はい。
のが出てたんで、ちょっと、ロードスのその当時どうだったかっていうのは微妙な記憶になっちゃってるんだけど、
はい、
D&D だったのか、まあ、その後はね、ガープスとか、そういうのが主流になって、
はいはい、
うん、ルナルとかはね、ガープスとか確か使ってたと思ったんだけど、
懐かしいな。そう、あ、そうなんですよね、その、懐かしいなというところで、うん、その、ロードス島戦記からその、ね、ロードス島戦記ってどんなもんかなっていうところから必ず入るのはテーブルトーク RPG ですよね。
はい。
その、テーブルトーク RPG ってその、聞いてらっしゃる方はもしかしたら馴染みのないね、方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、ロールプレイングゲームっていうジャンルの元になったものですよね。その辺、は割とその我々そのロードス島戦記とかその辺を触れてきた世代には必ずたどり着くところですもんね、
うん、
なんかその辺の匂いを色濃く残しているというか、
まさにね、ロードスとかねが、まあ日本に持ち込んだロールプレイングゲームの世界、あの当時のこう、はい、おーそうかこれがゴブリンなのか、キメラなのか、リザードマンなのかっていう。ね、興奮が蘇ってしまう今回のドラゴンズドグマなんですよね。
そうですよね。うん、なんか、うん、その辺は見事に疲れてしまった感じですよね、うん。
そうなんですよ。だから、モンスターたちが、まさにその、D&D というか、ね、あの敵が今回、ほんと、すごいクオリティのモンスターとして、
はい。
我々戦うことになるんで、もう熱い。ともかく熱いっていう感じですよね。
本当ですよね。
うん。うん、いや、ほんと、思わず、ロードス島戦記の OVA とかをこう、もう一回見たくなっちゃう。
見たくなりますよね、あれは、本当に。
あ、最後ね、パン先生がね、その、確か、その、ファンのね、剣の方は、いわゆるその、ロードスのゲームシステムとしては、片手持ちだった気がするんです、ローフルブレードの方は。
うんうん、
ただ、ベルドのソウルクラッシュは、間違いなく両手持ちっていう、
そうですよね。
うん、設定だったと思うんだけど、それをね、二刀流で持ってしまうっていうのは、どんだけバカ力なんだっていう。それで、ということを細かくこう気にしてたっていう。
ああ、わかります。その気持ちはすごいわかるけど、おそらくかっこいいだろう。
かっこいいか。
ところを優先したんじゃないかなっていう。
うん。
そうなんですね。うん。あれは触れないですよね。おそらく両手に持ったら。重量オーバー。そうなんですよ。その、重量オーバーみたいなシステムも、その、がっつり組み込まれてて。
はいはいはい。
ドラゴンズノグマですけれども、うん、その、私は素材、というか、調合素材みたいなのは全部倉庫にぽいですよ。
ああ、ですね。
うん。倉庫にぽいぽいぽいってやって。
そう、びっくりしたのは、キャラクターの体型によって、その、
元の差
とかが違ってたりするんですよね。
うん。
うん、だからもう問答無用にちびっこロリッコとかにしちゃってたりするんで、あ、ルスさんもね、自分自身がちびっこ
ロリッコだから全然モテないんですよ。うん、
ああですね。
でもポーンがガチムチなんでガンガン、うん、そいつに持たせてるっていうか、あ、それで言うと私の職場の人でそのね、ドラゴンズドームを一緒にプレイしてる方がいるんですけれども、
はい、
めちゃめちゃやり込んでるから、すごいレベル高いんですよ。私と比べて。
はいはいはい。
うん。ああ、でも、ポーンとかを借りてますよっていうから、レベル低くないって言ったら、あ、すいません、ぶっちゃけ荷物持ちですみたいなこと言われて。
うわぁ、それ結構なんか悲しくなるよね、
そうなんですよね。うん、なんかすごいレベルの高いポーンを雇って、うん、そのレベルの低いポーンも雇ってバランスを取ってますみたいなことを言われて。
ちょっとショック。
ショックなんですけども、ああ、荷物持ちでいいですみたいな、
うん。なんかね、想像しちゃうんだよね、その自分のところのポーンが。
はい、
旅先でどんな思いをしてこう帰ってきたのかなとかっていうのが、こう私今回頑張ったと思うんですけど、これぐらい頑張りましたみたいなこと言って戻ってくるときに、そうかそうか、お前いろいろあったんだろうなっていうのはこうすごい想像しちゃうんで。
そうですよね。中の人の話を聞いたら荷物持ちですみたいなのは若干ショックですよね。
ショックだよね。星111なんていう時には、うわ、すっごいなんかいろいろ頑張って戦った末に、あ、お前は本当使えないわ、じゃあね、みたいな感じで別れたのかなとか思うと、胸が痛くなるっていう。
ちょっと感情移入しちゃいますよね、その辺。
しちゃうしちゃう、うん。そういうなんかこう、面白さもあって、はい、はい、ドグマは本当おすすめです。
はい。
特に我々、30代後半というか
。うん。
おっさん世代はもう、やるべき。
そうですね。もう本当にロードストー戦記とか大好きっていう方は、本当におすすめです。
うん。
はい。
もう本当あの当時の興奮が今、蘇るっていう、うん。まさにそんな感じなんです
ね。そうですね。はい。
あ、ちょっとね、思わずね、面白いゲームなんで、熱くドグマの話を結構語ってしまいましたが。
うん。
今回そうなんですよ。あともう一つね、お題。ガンダムユニコーン。
エピソード
5。ね。
エピソード5で合ってる。
エピソード5ですね。
はい、
うん。黒いユニコーン見てきたよっていう話なんですけど。
そうですね。はい。
こっちも熱かったですよね。
熱かった。
うん。うん、これまでの話の中で一番熱い。
そうですね。私今回のエピソードが一番好きです。ガンダムユニコーンの中では。
あ、結構僕は最初の第1話がすっごい好きなんですけど。
はい。
うん。それに次いで今回のエピソード5良かったです。
そうですね。
うん。うん、まあ本当バナージ君がね、まさに。今回大活躍な感じで。
そうですよね。バナージ君も大活躍だし、前回はちょっとモビルスーツにフューチャーされたというか、
はいはいはいはい、
びっくりドッキリモビルスーツとかがいろいろ出てきて、うん、モビルスーツが大活躍したエピソードだと思うんですけれども、エピソード4ですよね。
そうですね。
でも今回のエピソード5ってそれぞれのキャラクターをちょっと掘り下げてみたというか、
うん、
キャラクターたちの動きにスポットを当ててみたっていう感じで、その内容的にもかなり進んだというか、濃いというか、そういうエピソードだったと思うんですよね。
いや、本当だから行き着く暇もないというか、
うんうん、
もう見てる間中ずーっと力入りっぱなしみたいな。
そうですよね。うん。
ああ、そうそう。つい先日ね、DVD とブルーレイの方は出たばかりなんで。
はい。
まだちょっとネタバレやだーっていう人はこの辺で。
あ、そうですよね。ちょっとネタバレ全開で話してしまうと思うので。
はい、うん、思うので気をつけて聞いていただければと思うんですが。はい、うん、飛ば
していただければと思うんですけど、ね。
はい。じゃあここからネタバレトークスタートですが。
はい。
まあ、明暗は、分かれましたよね、バナージ先生とリリー君は。
そうですね、リリー君はもうしょうがないですよ、彼は。うん。 そのね、バナージ君相手じゃ分が悪いよ。だって、バナージ君は本当に、ねえ、その、娯楽男女問わず、モテモテというかね、みんなキュンキュンしてしまっている感じですから、
そう。バナージキュンはキュンキュンしちゃうよね、見ててなんか。
しちゃいますね、なんか。
なんであんなに母性本能をくすぐる感じというか。なんかね、お前頑張れよってこうみんなが言いたくなってしまう。あの感じ。
ですよね。いやー、これや、バナージキュン、これやって思う、思うもんね、見てて。
まあ、それに引き換え、ね、リディオ・ボッチャマ。
リディオ・ボッチャマもね、その、必要なんですよ。打てましーんって言った時に、やっぱ、代わりに引き金を引いてくれるような人がね、やっぱどうしても必要ですよ。前回の話ですけれども。
はい。ねえ、まあ、ね、ぶっちゃけネタバレトークなんであれなんですが、まあ、振られて、ね、ダークサイドに落ちるという。
そうなんですよね。その、女に振られてダークサイドに落ちるっていうのは、あれは定番なんですかね。あの展開は。
まあね、ミネバタに振られちゃいまして。
そうなんですよね。はっきりと今回振られちゃったんですよ。その、前回までも見てるとちょっと面白いんですけど、ミネバ様全然リディークに興味ないなっていう。
あの空回り感っていうか、なんか急に、ね、
しい感じでね、
うん、なんか、好きじゃーみたいになっちゃって、ちょっとこう、痛い感じでしたもんね。痛い、痛いっていうか、キモいっていうか。
そうなんですよね。かなりその、リリー君は、もうちょっとやめてっていう感じでね、その、見ていて痛々しいっていうかね、なんか。そうなんですよ、その、実際その、我々先行上映会をやっぱり今回見に行って、
はい。
劇場を後にするときにその、
はい。
後ろ歩いてたのは、その、女性二人組の方がいらっしゃって、その、
はい。
リディー、ショイ、ザマーみたいなことをすごい言ってるんですよね。
いやね、ああいう、こう、コメント聞くと、ね、やっぱ女性はほんと容赦ないな、っていうか。
ですよね、その、リリー君の気持ちもわかるんですよね、なんか、
うん。うん。なんかこう、我々ね、男性から見ると、ちょっとね、まあ、かわいそうかな、っていうか、同情しちゃう面もあるんです
よ。そうなんですけど、でもリリー、勝利がモテないのもすごいわかるんですよね。
わかるんですけど。ただ、後ろの、あの、女の子たちがね、プキャーザマーでしたもん。
ですよね。なんか、そこまではちょっとそのね、同性としては非常になりきれない。
なりきれない。
ですよね。なんかね。お前、それはダメだろっていうのはすごい思うんですけれどもね。
いや、まあ、でも、バンシーが、
はい。
僕、今回、劇場で見るまでは、まあ、ユニコーン自体もそうだったんですけど、動いてるの見るまでは、なんかこう、好きになれない感じだったんですよ。
はい。
いや、全くユニコーンと、ほんと同じノリで、動いてるバンシー見たら、もう、超かっけーっていうね。何そのサイコガンっていうね。サイコガンとさ、ね、シャイニングフィンガーっていうか、
そうなんですよね。ドラゴンファングみたいな武器って、私、前回も言ったかもしれないけど、原作はもう全部当たってるんですけど、
うん、
あんな武器ついてなかったなと思ったら、やっぱりアニメオリジナルらしいんですよ、あの武装って。
ああ、そうなんだ。
へ
え、すごい
かっこいいですよね。あと、私、その、主人公機体のブラックバージョンみたいなっていうのがすごい大好きで、ちょっと若干中二病なんですけど、ブラックなんとかってすごい好きなんですよ。
ブラックタイガーとか。
そうそうそう。ブラックタイガーとか、そう、まさにそういうポジションのそのね、キャラというか、メカというかね、なんでもいいんですけど、大好きだから、私、バンシー、あ、黒いユニコーンっていう、その、フレーズを聞いただけでワクワクしてしまうというかね、そういうところがあったんで、今回は本当にワクワクしながら見れた感じですけども。
いやもうそのバンシーのその使われどころっていうか、もう本当に良くて、まあ、今回は何と言ってもそのマリーダさんとね、そのジンネマンキャプテンの まあ、エピソードが本当に熱いっていうか、
うん。
うん。そこに本当バンシーがとても、こう、話の中で、いい活躍を見せてたなーっていう。
ああ、そうですよね。
うん。だストーリーと相まって、やっぱり好きになっちゃったっていうね、見終わった。
うん、
うん。な感じでした。
あ、はい、そうですよね。うん、
ね、あとは、最後の最後にね、やつが、フルモッサリさんが。もういかにもシャーらしい、いいとこと、だけ最後にちょこっと出てモテちゃうというね。
そうですよね。うん。やはりシャアは戦艦を落とさないといけないのだなっていう。
しかもバズーカで。
うん。そうですよね。あとアンジェロの、ローゼンズールとかもね、かなりかっこいい活躍をしてくれたんで。
いや、だから僕はあれ、出た時に、うわぁ、ハンマ来たーと思って、一人で盛り上がっちゃって。
ああ、そうですよね。そう前回のね、そのユニコーンの時も話したかもしれないですけど、ダブルゼータネタをだいぶ拾ってる感じなんで、ハンマハンマですよね、あれは。
ハンマハンマとか好きだったんで、もう興奮してルサに、はい、ハンマハンマ出たね、ハンマハンマ出たねって言ったら、いや、あれ違うらしいんだよ。ローゼンズールっていうやつでって話で、へぇ、そうなんだっていうね。
ああ、でも、まあ、ね、話的なズール系なんだけど、ハンマハンマですよ、あれは。
そうだよね。ハンマハンマーの、期待思想を消化させたっていうね。
っていう、どうやってハンマハンマーの思想を消化させるんだっていうところもありますけどね。
いや、ただね、ハンマハンマーをそこに持ってきてるあたりが、そのユニコーンとかね、やっぱこう、ダブルゼータからいろいろ拾ってくれてるのは、やっぱ一番面白いっていうか。
そうですよね。
燃えるという、そういうところありますよね。
そうですね。うん。
いや、ほんと。あとは、ブライトさんが、美味しすぎますね。100万。
ブライトさんはね、ちょっといい大人すぎますよね。
ほんとね、もう、あんな上司だったらっていう感じのキャラクターになっちゃってますもんね。
全くですよね。なんかね、若干湯が思えたのは、そんなに物分かりのいいやつじゃないだろう、ブライトさんはっていう感じですけれども。まあ、でもね、そういう、ユニコーン視点で見るブライトさんは、ああいう感じっていうのは全然ありだと思うん
で、ね。ですね。うん、まあ、なんか本当に面白かった、熱かったというエピソード5。
はい、そうですね。
うん。Amazon から送りましたのメール届いたんで、まあ、ぼちぼち手元にも届くかなっていう感じですね。
うん。あ、じゃあ見直しで。
見直しで。またキュンキュンしちゃおうかなっていう。う
ん、はい。
はい。そんな、こんな、面白かったっていう話でした。
はい。
はい。まあなんか、もっぱらちょっとドグマトークになってしまいましたけど。
そうですね。うん。最初にユニコーンの話をしていればまた違ったのかもしれない。うん、
まあね、ユニコーン見たり、ドグマプレイしたりしてますが、はい、前回も言いましたけど、我々新作、今頑張って作ってます。
ああ、作ってますよ、
うん。うん。そう、夏コミね、めでたく通ったんで。
あ、そうです。夏コミには当選しました。我々。
はい。
ユニオンは。はい。
そうなんですよ。一応、ここで、簡単にまあ、まだちょっと先なんで、ちょっと早い告知になっちゃうんですけど。
はい。
日にちは土曜日ですね。8月11日かな？
2日目かな。
2日目ですね。
はい。
はい。場所。まあ、今言ってもって感じですが。
はい。
西地区。
はい。
のの、ブロック19の B です。
のの19の B。
はい。
私も今初めて聞きました。
はい、そうなんです。
はい。
うん。昨日届いたばかりなんで、Uメールで。
うん、
はい。はい。めでたく通りましたので、
うん。
何かね、新作の、ちょっと、少しでも触れられるものを出せ、ればいいなということで今頑張っております。
はい。あと、まあ、ラジオを聞いてる方で、まあ、そういうね、我々の作品とかは置いといて、こいつらどういうやつなのかなっていう方がいらっしゃったら、まあ、ブースに来ていただければ、リアルな面が出てたなっていう感じなんで。
それでも嬉しいね。なんか、そういう理由で来ていただければ。うんうん、
そうですね。うんうん
それはちょっとね、泣いちゃうかも。
うん。
そんな理由で来てくれたら。 いや、本当嬉しいです。新作頑張って作ってますんで、期待してください。
は
い。
そうですね。夏コミには、まあ、さすがにちょっと、本編というわけにはいかないんですけども、なんかしらね、こう、動くものが出せたらな、ということで、今、動いてますんで。
はい。
うん。ちょっと、約束はできないですけれども。うん。そんな感じで。
あ、ね、もう、ドグマ面白いんだけど、ちょっとこうね、セーブしながら頑張っていかないと。
そうそう、ついついやっちゃうもんね、
話。うん、感じですね、うん。
はい。
はい。というわけで、今回ね、ドラゴンズドグマとユニコーンの話ということで、まあ、いつも通りぐだぐだーっと、トークしてまいりましたが。
はい。
はい、ここまで聞いていただいて、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回、未定ですけどね、14回のパピーユニーラジオで、お会いしましょう。
はい、またお会いしましょう。
それでは、バイバーイ。
はい、またねー。
パピーラジ。